こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、ということで4月13日アップのレギュラー回なんですけれども、今日は大阪くんが横にいてるので聞いてもらいつつソロ回をやろうかなと思ってます。
お邪魔します。
はい、よろしくお願いします。やっぱ大阪いてくれる方がね、基本的に俺も喋りやすいっていうのもあったりとかのするので、
まあ一人で喋るの結構大変よね。
まあね、まあなんかその、まあ映画にもよるんやけどね、っていう感じで、今日はね、でもなんかそういう意味でちょっとこう、ある意味緩く喋るみたいなことも大事かなっていう、日本を紹介しようかなと思ってるんですけれども、はい、どちらも4月17日から公開の作品です。1本目はソングサングブルー、そしてもう1本がこれって生きてるっていう、この2本を紹介しようかなと思ってるんですけれども、まあ注目公開作で挙げましたけれども、なんかこういう、ある意味普通の人を描いたちょっとしたアメリカ映画みたいなものって、やっぱ僕ね、やっぱ見たいんですよね。折に触れて。
折に触れてね。
でもそういう映画って今なんか洋画ね、影格好付きの洋画って言われるものとかって、本当に日本に、まあなかなか入ってきにくくなったりとか、まあ配信するになったりとかっていう中で、やっぱり見れるって大事なことやと思うので、ちょっとこの番組で押していきたいなと。なるほど。いうのもあります。
去年やとカーテンコールの明かりとか、ああいうやつ。
カーテンコールの明かりはもっとインディーやけどね。あそこまで行くとやっぱり結構インディーっていう感じやねんけど、これぐらいのね、中規模の作品がより難しいかも。
なるほど。日本で、
今見る。
劇場で見るとかっていうのはね。
で、配信になっちゃうと、全然もうそもそも存在自体があんまり知られないみたいなことになりがちなので、紹介したいなと思っていて、っていうのは、これ、例えば1本目の、ソングサングブルーとかは、クレイグ・ブリュアっていい監督なんですよ。
はい、はい。
クレイグ・ブリュアって音楽映画として有名な人で、この人ね、1971年生まれやから、今50代やねんけども、ハッスル&フローが2005年。
2005年かね、
あれはね、成り上がりの、ポン引きというかが、が、ラッパーになっていくみたいな話ですけど、あれもやっぱ熱い映画じゃないですか。で、その後に、ブラックスネークモーンっていう、
あれもすごかったね。
2006年の、依存症のクリスティーナ・リッチを、サムエル・エル・ジャクソンが鎖で縛って、鎖で繋いで、ブルースを聴かせるっていう、とんでもない映画。今これ説明してるだけでもとんでもない映画なんですけど、まあでもそれはやっぱりその音楽性っていうか、その音楽っていうのがどういうものかっていうことを、ある種映画としてアプローチで見せてたっていうことで、すごく面白いんやけども、まあその後のフットルースのリメイクがちょっとね、評判的にあんまり振る舞わなかったので、っていうので、クレイグ・ブリュアあれやねんけど、俺ね、ネットフリックスの、ルディ・レイ・ムーアっていう映画すごい好きなんですよ。エディ・マーフィーが、ルディ・レイ・ムーアっていう実際にいてた、ブラック・プスプロイテーションを撮ってた人の、話やねんけど。
え、監督の話なの？
監督っていうか、まあ、自分も主演してるっていう。
ああ、なるほどね。
やねんけど、本当に、それこそインディーで、そういう、おもろい映画をみんなで作ろうぜ、みたいな、やつなんやんか。でも、彼氏とゲラゲラ笑いながら見てたんやけど、で、エディ・マーフィーの、映画の中でも俺すごい好きで、で、それって本当に、みんなで、手作りして何かを作るっていうこと自体が、コミュニティを生み出していくっていう、
ああ、なるほど。
感じがあって、で、それで、あ、やっぱクレイグ・ブリュアっていいバイブス取るなっていう感じですごくあったんですよ。っていうのが、今回のソング・サング・ブルーにも生きてるなっていうのはすごい思いました。で、今回はやっぱり得意とすることのところの音楽映画になっていて、で、これは、1987年のミルウォーキーから始まるんやけれども、実際にいてたニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドをしてた夫婦、ライトニング&サンダーっていうゲームやねんけど、っていうのを、描いた作品です。で、これもともとドキュメンタリーが先にあって、それを劇映画にした、発展させたっていうのがこの映画ですね。ニール・ダイヤモンドって聞いたことある？
いや、知らん。
あのさ、本当日本ではさ、いわゆる洋楽っていう、影格好付きの洋楽を聞く層からもあんまり有名じゃないんやけどさ、そんなに聞かれてないんやけど、アメリカでもめちゃめちゃ人気っていうか、ある意味大衆的な人というかさ、60年代ぐらいからすごく人気があって、スイートキャロラインとか絶対知ってると思う。聞いたことある。
あ、曲を聴けばわかるって感じ。
だから野球のスタジアムとかでみんな歌ったりとか、結婚式で歌ったりとか、そういう感じの 立ち位置なんですよね。
お
な、日本でいうところの歌謡曲みたいな。
はいはいはいはい。
感じ、ある意味。
なるほどね。うん、
スイーキャロラインってやつ。パッパッパって、そのパッパッパっていうのがブラスやねんけど、みんなそれを言うね、口で言う、ね。
あ、パッパッパっていうのね、
うん。そう、とか。うん。マテリアリストにもそういう場面が出てくるんですけど。うん、っていう、そのニールダイヤモンドのトリビュートやってた人たちの話。なんですよ。で、それをヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンがやってる。うんうんうん、で、二人ともめちゃめちゃ歌える人なので、
うんうんうん、
実際歌ってやってるっていう、やねんけど、これね、本当にちょっとした話なんですよ。だから本当にトリビュートバンドをしてたっていうことやから、だからものすごくそのさ、音楽映画って言っても、その天才のさ、アーティストの苦悩があってとかさ、
うん、
栄光と転落があってとか、そういう話ではなくてさ、うんうん、普通の音楽好きの、まあおじさんおばさんですよ、
うん。
おじさんおばさんがある時出会って、トリビュートバンドを一緒にやって、で、あるちょっと悲劇に見舞われるんやけど、うん、それを乗り越えながら、二人でどうやって乗り越えて、こう、音楽と共に生きたかみたいな話をさ、丁寧にやってるっていう。
なるほど。
本当にアメリカの普通の人々を称えるトリビュートみたいなものになってるんですよ。うん、それがすごくいいなと思っていて。で、それがやっぱり、このニール・ダイヤモンドっていうモチーフとも合ってる。つまり、うんうんうんうん、その大衆性自体を称えてるんですよね。
おー、なるほど、
うんうん。本当になんかみんなで歌える歌をあって、そこに人生を重ね合わせることができるっていう、うん、そういう普通の人々の営みっていうのをすごく称えてる映画。称えてるアメリカ映画。うんうん、で、ヒュー・ジャックマンがこの映画について、労働者階級のおとぎ話っていうふうに言ってるんやけど、
うんうんうん、
本当にその主人公のヒュー・ジャックマンが演じるマイク・サルディーナっていう人が、まあ、もともとアルコール依存症やって、うん、で、それを克服する中で、で、自分は人を楽しませたいと。っていうところで、で、その、それこそ運命の相手であるクレアっていう女性に出会って、夫婦になって、お互い最高なんやねんけど、夫婦になって、それぞれの人生苦労してきたことも分かち合いつつ、うん、ニール・ダイヤモンドのトリビュートをやってみんなを楽しませたっていうだけの話やから、ある意味では。
ね、
でもそこに、うん、あの、やっぱり、なんていうか、いわゆるオーディナリーピープルですよね。うん、普通の姿勢の人々の、あの、やっぱり尊さみたいなものがあるのだっていうことを、うん、クレイグ・ブリュアーが盤石の演出でやってるっていう感じ。何にも飾らない。
そこはやっぱ、その、コミュニティの良さみたいなのが出てくるってことね。
そうなんです。バンドを組んで、みんなでツアーに行くから、うん、そのバンドっていう感じもすっごくいいんですよ、うん。マネージャーみたいな立ち位置の人がいてたりとか、うん、バンドメンバーとかいてる中で、まあみんなそういう人生いろいろ苦労もあるけれども、まあみんなで一緒になんかやろうぜ、みたいな感じがあって、で、そう。うん、で、ある、その夫婦、メインの夫婦はある時すごく悲劇に見舞われるんやけれども、まあそこをみんなと分かち合いながらどういうふうにやっていくかっていう。うん、まあ、だけの話といえばだけの話。
なるほどね。
うん。なるんけど、うん、やっぱそれが大衆的な音楽映画という感じで作られているっていうのが、うんうん、あの、いや、グッとくるっていうような作りになってて、うん、で、俺これシカゴの友達が、この映画すごい好きって言ってて、
うんうんうん、
すごい中西部的なフィーリングがすごくあるって言ってて、なるほどなと思って、で、俺はアメリカ人じゃないので、そこまで具体的には分かれへんけど、やっぱりその中西部的な素朴さみたいなものとかってよく言われたりするんですよ。うんうんうん、あの、ティム・ウォルズがさ、あの、カマラ・ハリス あの副大統領候補で出てきた時にさ、うん、その普通のおっちゃんとして愛されたみたいな感じが、
うんうんうん、
あの人高校教師で、
うんうんうん、
で、本当にいい先生やったみたいな話やから、うん、なんか車の修理できるおっちゃんみたいな
感じで、
っていう感じで、うん、出てきた人なんで、なんかそういうなんか中西部の人々の人の良さみたいな感じがそのまま繋がってる感じっていうのがあるらしくて、うんうんうん、そういう人が、まあ、いわば歌謡曲ですよね、うん。歌謡曲に人生の苦労を重ね合わせながら、それを歌って人々をエンターテインさせたっていう話なんですよ。
うんうんうん、
っていうところで、あ、なんか、あの、ちょっとした映画といえばちょっとした映画なんやけど、なんかいいアメリカ映画見たなっていう気分になれる作品ですね。うんうん、
なるほど。
そう、っていうところでね、なんかその、まあ本当になんかポップソング、そのニール・ダイヤモンドって、本当に、まあ、結構そのポップスとして親しまれてる人なので、うん、なんかそういうものの良さってやっぱすごくあるよなっていうのをこの映画見てすごく思いましたね。
なるほどね。
うん。うん、っていうところですね。で、そうそうそう。うん、でもちろんそのコミュニティの中でもその助け合いがあってみたいなことで、
うんうん、
でもちろんライブのシーンもあり、
うんうん、まあ、要はもう全曲全員合唱できるような曲っていう話っていう
ね、まあでも大衆的な人とはいえ、やっぱりそこには階層があって、うん、スイートキャロラインとかは本当にみんな知ってるんだけど、うん、で、だからそのヒュージャックマンが演じるマイクは、その、ニールダイヤモンドマニアやから、みんながスイートキャロラインやってみたいな感じやねんけど、うん、いや、ニールダイヤモンドは、信奉してるから、うん、スイートキャロラインだけの人間、アーティストじゃないんだって言って、ちょっとこう、あんまり知られてない曲からめっちゃ演出かけて、なんか逆風ここで起こしてくれみたいなこと言いながら、うん、やろうとするんやけど、みんなあんま分かってないみたい
な。あ、なるほどね。あ、そういう、そういう、エピソードもあったりするね。
そうそうそう。なるほどね。とか、のもあるし、うんうん、あとこれ実話らしいんやけど、パールジャムがミルウォーキーに来た時に前座やったっていう話があって、
う
ん、
え、そうなの？
で、エディ・ベダーがめっちゃいい人やったみたいな話が出てきて、やっぱエディ・ベダーっていい人なんやなと思ったりとか、ほんまの話らしいですけど、うんうんうん、とかね、そういう時代感のある話も出てきます。
なるほどね。なるほどね。うん、
っていう感じやね。本当になんか、うん、こういう、うん、本当に、ある種人情的なアメリカ映画っていうのの良さを確認できるやつですね。で、まあ、そうですね、主演の二人はすごくやっぱり、うん、上手い人たちなので、歌っても上手い人たちなので、すごくいいし、ちょっとした役でね、フィッシャー・スティーブンスっていうサクセッションで、ウフウフって言ってたおじちゃん覚えてない？
サクセッションでウフウフっていう。
お前は俺の犬になれって言われて、うんうん、犬になることを誓ったおじちゃん。
あ、わかる。
あの人がいい役で出てきたりとか、あとは音楽好きの人からだと、キングプリンセスっていうシンガーソングライターっていうかシンガーがいてるんですけど、キングプリンセスが出てき、いい役で出てきたりとか、はいはい、家族ドラマとしても、うん、すごくほっこりするものにもなってるし、うん、でもその家族の外にもコミュニティがあったのだっていう感じになってますね。うんうん、
なるほど、
うん。っていう作品でした。なので、やっぱりこういう、なんか、ベタといえばベタなのだが、うん、うん。でもやっぱりその大衆性そのものを称える音楽映画っていうのは、やっぱりいいものだなと思いましたし、うん、あともう、ルディ・レイ・ムーアは今見直しても全然面白い映画なので、ぜひ見てほしいなということをちょっと改めて思い出しました。
わ、はい、かりました。ルディ・レイ・ムーア見てみます。
うん、そう、クレイグ・ブリュアがだからまだ50代やからさ、うん、その、ハッスル&フローの時そっか30代やったんやと思って。
そうか。うん、あの映画それ30代で撮ったらすごいね。
気鋭の人やったんやなっていうのがあったので、うんうん、なんかクレイグ・ブリュア、星の王子ニューヨークへ行く2も撮ったりしますけど、割といいんですよ、いい出来なんですよ、うん、やねんけど、うん、またなんか再評価されるといいなっていう感じはありました。はい。そしてもう一本、これって生きてる、はい、ブラッドリー・クーパー監督作、うん、こちらも4月17日から公開ですね、うん。でブラッドリー・クーパー監督としては3作目です。
うん、
うん、で、そうですね、アリスター誕生とマエストロに続くやつなんやけども
、ことも良かったんですよね。
そうやね、監督としても力量すごくある人なんやなっていうことをその2作で証明したんやけど、ただこの作品はそれこそその2作と比べたらぐっとコンパクトな1作になってます。それこそアメリカのちょっとした話として作ってるんやんか。ただこれ元々のモデルになってるのは実在のモデルがいてて、それはイギリスのコメディアンなんやんか。
それはイギリス
のジョン・ビショップっていう人のコメディが演じてるんやけど、うん、その人の話が元になっていて、うん、妻との関係がうまくいってなくて、で、その時に別居中やったのかな、うん、その時にスタンドアップコメディの、まあ、なんかそういうさ、海外やったオープンマイクって言って誰でもやっていいですよっていう文化あるから、うんうん、それにやってるうちに人気出てきて、できた人の話なんか、うん、それを今のアメリカに舞台を移して語り直したっていう作品です。
ね、
でブラッドリー・クーパーが監督して本人も出てるんやけれども、うん、これただ脚本はねマーク・チャペルっていう人やねんけど、共同脚本かな、うん、この人がね主演のウィル・アーネットとフレイクドっていうネットフリックスのドラマを作ってるんですよ。でそれはまあ、元アルコール依存症やった中年男が人生をどういう風に立て直していくかっていう、ちょっとしたコメディなんですよ。うんうんうん、で、それをやってたのがウィル・アーネット。その主演をやってたのがウィル・アーネットなんですけど、うん、ウィル・アーネットって全然多分日本で、全然ってかあんまり知られてない人やねんけど、うん、まあどっちかというとコメディ畑から出てきた人やねんけど、今といえばね、なんと言っても、ボージャック・ホースマンの声をやってた人。
あ、そうか。
はい。そう。で、ボージャック・ホースマンをおさらいすると、うん、落ちぶれた90年代のシットコム、スターが、うんうんうん、 まあ、ものすごくその現代になって、自堕落な生活を送ってるんやけれども、そこで起こる人間模様みたいなものを、
うん、
動物と人間が入り混じる世界で描いたアニメーションやねんけど、
うん、
どんどんどんどん暗くなっていくっていう、めちゃめちゃ重たい、うん伝説的なアニメですね、うん。大人向けアニメなんですけど、それである意味すごく伝説的になったウィル・アーネットっていうのが、ちょっとボージャック的なキャラクターも引っ張り出しながら描い、出てくるんやけれども、でも、ある種その中年男がどういうふうに人生を立て直していくかっていう、
うん
うん、話にはもうちょっと柔らかい形になってるかな、
うんうんうん、
っていう感じで、まあ、どういう話かっていうと、まさしくその妻、テスと別居中の、別居になった主人公アレックス、ウィル・アーネットが演じるアレックスが、うん、ある時、まあ、スタンダップコメディのオープンマイクに入って、そこで妻と別れてしまってっていう、別居になってしまってっていうのを語り始めて、そこでちょっとずつ人気が出ていくっていう、だけの話といえばだけの話。
その、赤裸々に話すわけです、
ね。赤裸々に話すんやけど、ちょっと面白おかしく喋る。
あ、
うん、で、それが受けたり受けなかったり、みたいな感じ、うん。うん。やねんけど、そのスタンダップコメディっていうので自分を語るっていうことが、中年男、にとってのセラピーになってるっていう話ですね。
なるほど。
セラピーになったっていう話ですね。だからそこがすごく面白いです。だから、で、これね、その今回そのブラッドリー・クーパーの演出は結構長回しがあって、スタンダップコメディのシーンとかは割と、うん、ワンショットで撮られたりしてるんやけれども。
じゃあ、ズバッと喋り続けるっていう感じね、
うん。あるんやけど、それも、なんか見る人によってはこれ面白いんかなみたいな気持ちにはなると思うんやけど、
うんうんうんうん、
でも、なんかそこにある、なんかこう笑えるか笑えないかよくわからない自己開示みたいなものがそのコメディとセラピーの間になってるみたいなところが文化としてすごい面白いなと思いましたね。
じゃあ結構なんていうかそのスタンダップコメディのてかそのオーブンマイクの生々しさみたいなのが出てるっていう感じってこと、
うん、生々しさっていうでもね、うん、結構緩い文化やなと思った見てて、うん、なんか別に必ずしも受けなくてもいいみたいな、うん、なんかジョーカーのさ、
うん
あれはスタンダップコメディの場面とか悲惨じゃないですか。
結構ヒリヒリするよね。
うん。うん、全然ね、ああいうものじゃないんやなっていう感じが、
うんうんうんうん。
みんな結構割と気軽にオープンマイクで喋って、うん、まあ別に受けなくてもいっかぐらいな感じ。
飲みながら、うん、まあとりあえず、ちょっとじゃあ喋り回すみたいな感じってこと、
ねうん、まあ申し込みみたいなのがあるんやけどね。うんうんうん、やし、いやまし、もちろん人気の人もいてるから、
うんうんうん、
めっちゃ受ける人とかも言ってたりはすると思うけど、そんなヒリヒリしてるっていうよりは、
うんうん、
もうちょっと気軽な文化としてあって、
うん、
そして何よりもそのオープンマイクに出入りするようになって主人公のアレックスがちょっとコミュニティみたいなところになっていくというか、
うんうんうん、
同じようにスタンダップ一緒にやってる人たちと仲良くなっていったりとかする
とか。なるほどね。
つまり中年男性がコミュニティを発見していくみたいな話でもある。
あ、へえ、
うん、な
るほどね、うん。
だからこの2作、まあ、おじさんのねある種の第二の人生の再起の話でもあるという、
うんうん、
それがまあステージになってるっていうのがやっぱすごく面白いんやけど、ステージに立つっていうのがその脚光を浴びる、人気が出るとか名声を得るとかっていうよりは自己開示をしたりとか自己表現をするっていうこととして解釈されているような感じがあって、
うんうん、
特にこれって生きてるっていうのはそっちかなっていうのがあって、そしてそれの中で妻との関係がどうなっていくかってい
う
映画ですね、
うんうんうんうん、今ふと思ったのが割とこの IT のコミュニティでもさ LT っていうさ、うん、なんてカルチャーがあってさ、もうなんか5分ぐらい喋るのよね、
うん、
その人前でちょっとした話を、
うん、
結構、それに出るとね、こう、なんていうか、人から話しかけられてね。うん。で、まあ、面白いことを言えるというか、人の興味を引けることを言える人もいれば、そうじゃない人もいるんやけど、まあ、とにかくでも、それをやることで、コミュニティの一員として、まあ、認められるというかさ、そこの中で会話ができるようになるっていうのがあって、なんかふと、初めてそこで喋ったことを今思い出した。
うん。だからまあ、うん、まあ男性のね、まあ、ジェンダー限らない方がいいとは思うけれども、うん、でもやっぱり中年男性の自己開示の問題っていろいろ言われたりするじゃないですか。
うん、
やっぱりそういう感情をさらしたりとか、
うん、
自分の困りごとを誰かに相談することとかって、中高年男性があまり得意ではないと言われる中で、うんうんうん、まあ、それがどういうふうに達成というか、どういうふうに実践されるかみたいなことの話、うんうん、実例として見ることもできる。
なるほどね。
感じかな。で、あとはなんといってもやっぱりウィル・アーネットの、うん、あの人のちょっとギョロッとした目のね、独特の雰囲気があるんですよ。で、喋ったらすっごい低い声で。
うん、もうあの声やんね。
うん、ボージャックの。いや、本当にね、あ、ボージャックそのまま喋ってるみたいな感じはちょっとありますね。なんかやっぱりそこにある悲しさ、悲哀みたいなものは、すごくはらんでる人やな、うんうん、役者やなと思うので、まあ、ウィル・アーネットっていう役者を見る意味でも、うん、面白い作品かなと思うし、うんうん、あとやっぱブラッドリー・クーパー本人、あの、これ結構美味しい役でも出てるんやけど、美味しい役でも出てるんやけど、ブラッドリー・クーパーが、まあ、その2作で監督としての力量をある程度証明した後で、あ、こういうちょっとしたアメリカ映画作るんや、みたいな感じもありましたね。う
ん
う
ん
う
ん、確かにね。なんか、日本ともね、あの、なんやったらアカデミーにノミネートされるような作品やったからね。うんうん、なるほどね、と思うね。
うん、っていう感じで、なんかこれから、だからさ、ある意味ではさ、クリント・イーストウッドからの流れで出てきた人やからさ、
うん、うん、
あの、ブラッドリー・クーパーって流れで出てきたっていうか、流れで監督をやってるようなところがあると言われてる人やから、うん、だからこういうちょっとした人間ドラマを撮れるのがアメリカの監督なのだっていうことを、なんかこう、アメリカ映画の監督なのだっていうところに挑んでる感じもちょっとしたかな、それで言うと。うんうんうんうん、あえて言うとやけど。
まあ、それは、うん、一個野心みたいなもの
って。いや、キャリアの一ステップみたいな。キャリアっていうか、アーティストとしての一つの。
うん、うん、あ、バリエーションとして
バリエーションとやし、やりたいことっていうのもあるんじゃないかな。うんうんうんうん、やっぱりそれができてアメリカ映画の監督なのだっていう感じも、うんうん、なんかここには、うん、ちょっとあるような気もするけど、ただ見る分には、すごくちょっとしたアメリカ映画として、うんうん、あの、見られる作品かなというふうに思いますね。なるほど。うん、という感じで、はい、まあ、ちょっと中年男の第二の人生ものというか自分を見つめ直す映画として、うんうん、この2本4月17日からあのちょっとしたアメリカ映画を見たいっていう方に特にお勧めできる作品かなと思いますので、
はい、
今週は紹介させていただきました。はい、こんなところですかね。はい、ということで今週は どちらも4月17日から公開のソングサングブルーとこれって生きてるを紹介しました。はい、それではまた来週、お送りしたのは木津剛でした。